音楽に組み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の後。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動のまか不思議や、これどうなっているのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな方から、また歌手の方からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。そして今回から一緒にこの番組を盛り上げていただきます小池蓮先生の音楽サイト、虹の音楽者のお仲間の作品もご紹介をしていきます。小池先生、先日はどうも、
はい、
ありがとうございました。
お世話にな
りました。
お疲れ様でした。
まあね、中村智夫さんのね、
はい、
あの貴重な、まあ、トークショー、うん、まあ、あれはね、私もちょっと感激をしておりまして、
面白かったですね。
私、勝新さんのね、あの貴重な映像と、あとまたお人柄がね、あのまま出てましたしね、とても楽しかったなと思っております。
はい、
であとはほら、やっぱり情け川のあの踊り
ね、
ね、よかったね、
魅了されましたね。歌は直美ちゃんに魅了されてますしね。
いやね
踊りはもう
本当に
小木先生うまかったですよ、すごかったですよ。
やっぱ素晴らしいですよ、はい、本当に。やっぱりね、私歌ってなんか、一番は雰囲気が一番かななんてずっと思っていまして、やっぱり残るものってこうね、いなくなったら、もう聞いてる時はうまいな、あ、いいなとか思ってても、まあ、さーっと言っても、もう、あ、どんな歌だったっけって残らない歌は結構
忘れちゃうね。
でもなんかどっかなんとなく雰囲気が残ってるっていうものが、あ、今年はそういう歌が多分いいなと思ってるんですけど、まあ、その中でね、この野崎川も雰囲気はとてもある歌だし、またこうして素敵なね、踊りを踊ってくださると、もうなんか残って印象に残ったかななんてとても思っておりますけど、でも踊りを習ってる人にもね、踊ってもらいたいですよね。
踊りが入るとやっぱり違いますよ。
違いますよ、やっぱ演歌の世界はちょっとこの夢をね、なんか見たいとか、お見せするとか、与えるとか、そんな世界なので、なんかそうやって表現をしてくださる人がいるとね、これはやっぱり演歌はいい、そこがいいななんて思っておりますけど。
その通りですね。
先生、言葉がちょっとなんか足りなくないですか、いつもより。
もう感動しっぱなしでね。あれからもう、
あれからね、残っててね。なんかね、ちょっとなんか今日は口数がなんとなく少ない気がしますけども、先生、まあでも、まあ皆様にね、これからも順調にね、いきたいと思います。もう12月ですから、あと今年も本当にあと数日。
この前もそんなこと言ってたよね。
言いました。
時が経つのは早い早い。
そうです
俺が嘆いてたよね。
でももう12月あと数日ですよ、ね。まあ、あとはね、体壊さず、まあ、年末を迎えてね、そしてまた新しく新年を迎えるっていう、なんかそんな準備に入りますが、まだでも始まったばっかですからね、先生ね、どうぞ頑張っていきましょうね。
頑張りますよ。
これエンディングじゃないですよ、まだオープニングでございます。
そうですよ。
ね、まあ、今週の一曲、この曲をやはり皆様にお届けしたいと思います。それでは聴いてください、野崎川、はい。さあ、今週も、杉江さん、またどうぞよろしくお願いいたします。また
来ていただきましたよ。
いただいてありがとうございます。
どうせなら、12月ずっとどうでしょうかね。ね、お越しいただいて、
僕もそうにね、頼んでます。
あ、そうですか、はい。ぜひですね、楽しんで
また来てくれます、
はい。まあ、改めましてね、この虹の音楽者、まあ、小池蓮先生と、そして、杉江先生とで、田浦さんですね。まだね、お会いしてもないので、ちょっとどんなお顔なのかも。
いや、ぜひ直美ちゃんに歌っていただきたいし、ショーも見たいと、くれぐれもよろしくっていうのは、私本当に今朝、
あら、そうですか、
はい、メールで聞いてきましたので。
そのフィリピンにいらっしゃるんでしょ
う。はい、でも彼は、建築家なので、ミャンマー行ったりドバイ行ったり、
いろんな
ところに、はい、一人でお仕事なさって、ご家族はマニラに見えるので、はい、先日もちょっと行ってきました。はい、
杉先生が、
今日本と 東南アジア、うん、まあ、今具体的はフィリピンですが、うん、フィリピンのベニーさんという有名な作曲家さんの曲に日本の、うん、有名な作詞家さんが曲、うん、あの詩を書いて、うん、融合ですね、
うんうんうん、
日本との国際交流って言いますか、うんうん、はい、今それのそれであのベニーさんのお弟子さんの18歳の歌手の方がいらっしゃって、うん、その方の歌録がありまして、うん、向こうの録音風景、うん、そしてちょっと観光も含めて行ってきました。
何泊ぐらいだったんですか？
3泊4日でしたね。
お一人で行かれたんですか？
こちらからは私と作詞家と編曲家3人で行きまして、向こうはあの在住の映像を撮られる方、田浦さんのお友達がいらっしゃって、田浦さんとそれからベニーさんという方、それからまあそのご家族で合流しまして、あの親切にしていただきました。あの住んでらっしゃるってことで生のフィリピンを裏も表も見ることができまして、私としましたら本当にあの何よりって言いますか感激です ね、 そうですね。でも日本がいかに恵まれてるかってことも ね、 ね分かりましたね。
田浦さんは詩を書かれてるんですか？
はい、彼は詩です。
詩を、ね、はい、あ、じゃあ主催のお三方は、はい、詩の先生が2人、はい、そして保育先生が作曲ということでね、うんうん、あ、でも先生も詩も書いたりもするんでしたっけ？
もうしますよ、うんうん、しましたけど、うん、難しいよね。
もうお任せ、もうお任せをして、
うん、割ともうね、やっぱり あちこちはできない。
曲の方がいいですね、
うん、ど
っちかというとね、この詩を感じて、うん、曲をどういうふうにつけようかっていう方が合うっていう
楽っつうかな。
そうですか、
うん、
でも曲をね書くのもね、うん、結構
書くのはね、うん、やっぱりね大変だよ、
うん、まあね、
やってみると ね分かる ね、 ね、それは、
まあ、何でもそうですよ、うん、掘り下げていくとね、うん、まあこのね虹の音楽者、まあ、こちらはネットで、うん、そういうふうに虹の音楽者と打ち込めば、はい、どなたでも見れて、どなたでも入れると、
はいはい、
そうです、
書き込みもできるということでいいんですよね、はいはいはい、
それで詩のコーナーと曲のコーナーと発表するコーナーと、まあ、情報源ですね、今回のこういう直美ちゃんとかそういうのも全て書き込める掲示板っていうのがありまして、もういろんな方が見ているそうです。有名な方も
会員だけじゃなく、はい、もう誰でも見れて、はい、
そこにあの実際書き込んだり登場されなくても、うん、あのたくさんの方が見ててくださる、うん、有名な作詞家の先生たちも見てらっしゃるっていうのはもう垣間聞いておりますし、
じゃあ今日
怖いですけど、
うん、やはりほら今日もねまたどなたか、ご紹介をっていうことなんですけども、はいはい、どういう方をご紹介いただいて、
そうですね、
どんな作品なのかなと思って、
はい、あの今回作詞の方では、うん、萩原隆という先生が、うん、もう本当にあのもうプロの世界でも書いていらっしゃった先生で、私があの何もわからないところを一からこうだこうだって昔本当に厳しい口調で教えてくださった先生、今すっかり優しくなっちゃいましたけれども、それで作曲の方では関瀬丸六郎先生ですね。
関瀬丸さん、はい、名前がすごいですね。
すごいですね、素敵な方なんですハンサムで、この方がいら、そしてあのどっかいつも遠くから見守っててくださってね、温かいお言葉を投げかけてくださるのと、私がもう落ち込んだりすると大丈夫大丈夫とかね、気にしない気にしないっていう、そういうメールがいただけたりして、このお二人がいらっしゃるから、うん、虹の音楽所が ね、
まあ、ね
立ち上がってやってこれた感じですね。
ご意見版というかね、
そうですね、
芯だからね、どっちかというと、
うん、もうあの私もとてもお二人とも若く見えるんですが、うん、私たちよりも少し前の世代のその音楽業界を実際自分たちが歩いていらっしゃったお二人で、特にこの関瀬丸六郎先生はあのこの四日市の放送が流れてるかなと思うんですが、伊賀市のご出身で、あの10年ちょっと前ですか、伊賀市のあの詩の歌を公募された時に、あの詩の方で最優秀賞を取られて、現在伊賀市のあの詩歌の詩になって らっしゃる方です。その時に作曲の方も優秀賞を取られた、はい、ようで、でも最終的にはあの詩の方で詩家になってらっしゃるみたいです。なってらっしゃいますね、はい、
もう両方やっぱされる
んですね。両方とされるんですけど、虹の音楽社ではメインは作曲の方ですね。で萩原先生はもう作詞をやっぱり教えてくださるっていう意味で、あのしっかりとご意見番で見ててくださいますね。本当にあのこのお二人がいらっしゃってくださったから、甘えて、だって私も田原さんも新米で本当にあの新人の作詞家だったので、作詞をしているものなので、あの教えていただきながらっていう、生徒でありながらっていう立場でやってきましたので、もうこの二人がいらっしゃらなければ今がないですね。
頭がないですけどね。
だんだん先生たちが優しくなって、本当にあのいつも気にしない気にしないとか、もういつも影のお言葉をいただいてね、はい、そんであの集まりも出てきてくださると、この業界の昔のいい時代の裏話とか、またお酒がお二人とも好きなのでね、楽しいお話で、まあ素敵なお二人です。ですからぜひ今日はこのお二人が作られた曲を流さないわけにはいかないと思いました。
そうです
ね、はい、
それではね、もう早くね、私も聞きたいです、はい、それではご紹介いただけますか。
はい、題は利休天明、作詞は萩原隆先生、作曲歌は観世丸六郎先生です。どうぞお聞きください。
利休天明、
利休天明、
書けないですね、私たちなんか本当に書けなくってため息混じりで、もうどんな、まず詩がアップされることがあるんですね、あの詩と曲が同時ってこともあるんですが、もうこのお二人の組み合わせは、まだ他にも素敵な曲がいっぱいあるんですけれども、まああのお二人がまた、
また次回どんどん、
そうですね、観世丸さんの歌も入ってたので、お聞き願いたいなと思いました。そうですね、
は
い、
まあ、YouTube とかにも上がってますか、この曲は。上がってはいない
ですか、この曲は。どうでしょう ね。でもあの、観世丸六郎先生、また萩原隆先生のホームページ、自分たちがお持ちの中では、特に萩原隆先生のホームページには、全てあの先生が作られた曲が聴けるようになってますので、そこ覗いていただければと思います。
それではね、ぜひともね、皆様もこの機会に。
そうですね、そんで萩原先生の中にはあの新人作詞家の基礎のそのノウハウみたいな、そういうページも作られてまして、あの覗かれると基本がそこでは分かりないと思います。
分かりました。では皆さんよろしくお願いします。さあ、まあ今週はね、あの投稿も来ておりますから、ちょっとこちらも杉江先生、一緒にちょっとね参加していただいて、ご意見も、ね、よろしくお願いします。はい、こんなことです。いつ頃どの歌詞から客席に降りるようになったんだろう、まあ、いつから歌詞とファンが友達状態になったのだろう、垣根がなくなったのは何でだろう、というなんか投稿でしたね。確かに昔はそういうのがなかったみたいですけど ね。
昔はあの、結局ステージの上にいるでしょ、歌詞はね、でファンの人たちって下でから見上げてるわけじゃない、そういう感じじゃない、だからスターなんですよね。
で降りるなってもそういうのがあって、ひばりさんとかも絶対降りちゃいけないっていうのも、あったけど、今は確かにね、もう近い方がっていうね、
ディナーショーなんかでこう、席の周りを歩くでしょう、ね、で握手したりして、そうやってやってるから逆に近親感が出てきてなのかなという気もしますね。どうですか杉江さん。
あの反対に直美ちゃんにお聞きしたいんですけどね、昔あの美空ひばりさんなんかでも十三花縁さんがかけられたり、あの刃物でっていう歌手がね、そういうこともありますけど、怖くはないですか、客席に降りること。
あ、なるほど。まあでもそれはね、まあ、そこんなこと考えてたら多分なかなかですけど、でも例えばストーカーみたいな、前もありましたよ ね。あのアイドルの歌手の子がやっぱり、だから熱烈だから、そこどこで線引きをするかっていうところも、今のこの時代はやっぱりあの AKB でさえ、こうもう親近感があるような、もうこの子のためにっ ていうようなファンの人たちがもう多くなってるわけじゃないですか、うん、なのでもうなんでそういう風になってしまったのかもわからないですけども、うん、そうあまり近いと今度僕のものみたいな
そう
っていうことにもなっちゃってそこもちょっと怖いですよね。
それはあの先ほど、うん、私ふっと思ったんですが、うん、ニューミュージックの世界って歌手が歌って詩を書いて、うん、全てですよね、うんうん、そうしますとファンって、うん、その人そのものに疑似恋愛みたいにすると、うん、私のものとか思いがちだったと思うんですが、うんうん、昔もそういうのはあるんですがどっかでこう
線
引きが、ねうん不安の中にあったのかも遠目でこう見てた
り、ね、逆にね、うん、そうですよね、まあ、ファンの人たち自身も ね
思いやりみたいでね
仕切りがね、うん、昔はガラスだったのよあのファンと歌手の間は、うん、今はねあれスロファンかなんかじゃないの
あ、まあ、ちょ
っとって押していくと、
うん、破れちゃうってね
破れちゃうし触れちゃうみたいなそんな感覚なんだろうと
そうですね不安、まあ、今でも多分同じかと思うんですけど、うん、不安同士でね、うんあの歌手みんなで守りましょうみたいな連携があると思うんですが中には熱烈すぎてしまう、うん、
あの不安同士でぶつかる人も、
ね、そうでしょうね取り合いになったりもするんでしょうね、う
ん、だからそれは逆に近いからかなってなんとなく思うんです、うん、あのちょっともうちょっとやっぱり遠いとかと、うん、ファン同士ってそんなにあのぶつかってない気がするんですよねそれこそその思いやりみたいな、うんうん、あのもうちゃんと距離を置いてっていうような気はするんですけど、はい、あんまりにも今度近いとやっぱり俺がとか
私が
とかいうのがやっぱり、うん、だからそこはもうちょっとなんかねえもうちょっと線引きが本当はあった方がいいんじゃないかなとは思わなくもないですけどね、う
ん、それとあの、うん、ナムちゃんなんかもね、うん、やっぱりあの熱烈な不安とかいらっしゃってそういう不安たちとの距離感の作り方、うん、不安は不安ですけど、うん、歌手の方も不安はありがたいと思うんですが、うん、これは私が思うことですよ、うんうん、ありがたいんですが鬱陶しいとかありませんか、まあね、あの言えない
そうでしょう、ね、
難しいところですね
そうだと思いますよ、うん、あのそこがある程度ここで住めばいいけども例えばやっぱりいつまでも離れないとかそういうちょっとやっぱ特殊な方がいると、うんうん、あれですよねあちょっとってもうそんな話すことはないんだけどっていうやっぱそういう方も中にはねこういたりもするので、うんうん、ここはもうやはりもうそういうふうにもう個人の問題になっちゃうのかもしれないですよね、うん、
あの不安ってありがたいんですけど、うん、その有名になればなるほどね、うんうん、もう一挙し一等足それからもう全ていろんなところであの出会ったり見てられたりする、うんうん、そんでもって不安だとみんな自分の直美ちゃんっていう、うん、そういう思いがあると、うん、あの
結局私物化したがるってやっぱり
そうですね
どうしても、
うん、そうだからそこはもうほら、ね、あの例えば疑似恋愛、ねうん、とかのドラマ見てあの人好きってあの主人公好きっていうのと一緒でそれでいいんですけども、うんうんまあ、実際にもう目の前にこういてもう直接なんかをやり取りをし始めようとしてしまったところからもう多分距離感がなんかちょっとそれこそさっきも言ったね先生が言ったスローファンがちょっと破れつつっていうのがあるかもしれないですね、
うんうん、女性ってそういうのが見られるとググッとくらえると、うんう
ん、ああそういうのはあ
ったくなりますよね、ま
あ、女性の心理としてはね、
でも不安っていうので
そう、ね、
あのその辺が私は客観的に見てですよ、うん難しいだろうなって思いますね。
やはり
人気商売で、
ね、また小池先生は、うんまあ、男性としてのまた違う目線と、うん、あと、ね、杉江先生はこの女性としての目線ということで、うんまあ、ちょっとお時間になってしまいましたけども、はいまあね、今週の夢の、あの演歌夢の後は、まあ、この後半は、
はい、
ちょっとこういった投稿にも、ね、先生ご参加いただいてありがとうございます、はいうん、またぜひともね女性の意見も聞きたいですから
そうですね
また来週もぜひとも、
う
ん、ちょっとねと思いますけども
ずっと引っ張ってっちゃう ね
はいじゃあそれではエンディングです、はい、まあそういうことでねちょっとこういったのもどうでしょう、うん、いいですよねなんかね
そうですね楽しいです ね
まあちょっとねきついのも来たり、まあ、ちょっと面白いのも来たりとかしますから、うん、皆様ぜひともねいろいろ ご投稿の方よろしくお願いいたします。さあこの番組は皆様からのお便り感想リクエスト等のご投稿をお待ちしております。宛先はこちらになります。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、abenaomioffice@gmail.com です。皆様からの投稿お待ちしております。さあ今週のお別れの曲には野崎川の、カップリング曲になります。こちらももちろん、小池先生の、ね、作曲になります。三尾坂を越えて赤い糸、どうぞお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮と
杉江佳代子で
お送りいたしました。ありがとうございました。